皆さん、こんにちは、またはおはようございます。夜聞いている方にはこんばんは。イカイチカは第138回目ですかね、これは多分。はい、138回目の放送が始まりましたけれども、冒頭ですね、カシャカシャっていう音が聞こえたかもしれませんけど、この音は何かというと、実はですね、今日今この収録はですね、ストリートからお届けしております。今ちょうど空で鳴くカラスの声が聞こえたかもしれませんけど、外、ストリート、つまり野外ですね、アウトドアでこう収録しているんですが、歩きながら冒頭のカシャっていう音はですね、メカニカルなこのサウンドというのは何かというと、私のですね、折りたたみ傘を開く、音でした。この折りたたみ傘は、日傘ですね、日傘。はい実際はですね、晴雨兼用、晴雨っていうのは晴れと雨ですね、それで晴雨っていうんですけど、晴雨兼用、晴れと雨両方で使えるよという、そういう、傘を広げた音でございます。はい、申し遅れましたが、私はこの一回市川のですね、DJ、2人いる DJ のうちのですね、1人です。1人は稲村ジェーンさん、そしてもう1人が私、ノスタルジー鈴木という、ジェーン&ノスタルジーってですね、いつもお届けしてるんですが、今日はですね、この、7月のですね、今日は19日、土曜日、2025年7月の19日というですね、もうとても暑い、ものすごい暑さで、空をこうパッと見ますとですね、青空があって、電線があって、電線があって青空があるんですけども、近い順から、私の、体から近い順で言うと、電線があって青空がある。方角によっては雲が見えたりもしますけれども、そしてもう、今近くをですね、バイクが通り抜けてきましたけどね。はい。とにかく、ものすごい日光サンシャインがですね、私やこの地表を照らし続けてる、焼き付くようなこの日差しというわけでございますけども、それで今ちょうど私、今ママ川にかかってるですね、ブリッジ橋を渡りました。はい、そして今ですね、ママ川沿いを、歩いているというところなんですけども、こんな風に暑いと。で、前回の放送前回が237回目だったかな、この放送ではですね、日曜日までですね、週間から、八幡の全日系ホールでですね、葛飾八幡宮の参道のですね、向かって右側にあります全日系ホールの2階の広場があるようですね、ある展示がありますけれども、市川平和のための戦争展というですね、戦争に関する、太平洋戦争に関するさまざまなですね、例えばリレートークですね、30分ぐらいずつ のお話をですね、リレーでつないでいくようなものがあったりとか、あるいはお子様向けのですね、無料のなんか工作をする、コーナーがあったりですね、紙芝居を聞かせてもらえる時間帯があったりというわけでございます。そんな話をしました。その時にですね、私その話の流れでですね、明日7月の20日というのが、第27回参議院議員通常選挙のですね、投票日&開票日というわけなんですけども、その話を少ししてですね、その中で、参議院議員、特に国政のみならずですけど、選挙でですね、政治家を私たちが選ぶという時に、いろんな観点でこう選ぶわけですね。この経済政策はどのように考えている党なのか、または、どういう候補者の考えなのかとかですね、社会保険とかについてはどうなのか、医療とかどう考えているのかとか、さまざまな財政とかもそうですし、いろいろ差別問題 その解消をどう考えているかとか、いろいろあると思うんですね。産業の復興、産業をどういうふうに起こしていこうかとかですね、いろいろあると。貧困問題とか子育てとか高齢者とかいっぱいあると思います。いろんなジェンダー の差別、あるいはマイノリティの方への眼差し、どう変えていくか、仕組みどう変えていくか、いっぱいあると思いますよね。農業どうするか、水産業どうするか、いろいろあると思いますが、そんな中でですね、特に参議院議員っていうのは、他のですね、選挙で選ばれる人よりも任期が長いわけです。6年間というですね、6年間議員で居続けることができるというわけですね。クビにならなければ、はい、亡くなったりしなければ。ということは、短期的な 国の課題に取り組むことももちろん大事ではあるんですけども、6年例えば自分が議員を全うするちょうど6年後にはどういうふうに、この社会をしていたいか、ポジティブに変えていきたいか、あるいは何か歯止めをいかにかけていくかというようなことを語る視点というのも当然あって良いと思いますし、あってほしいなと思うんですね。どうしても選挙の直前のですね、選挙期間中、選挙の前の時期というのは私に一票入れてくれということを願うので、市民もですね、国民市民というのも今困っている困りごとを解決しますよと言ってくれる人の方が、今自分が困っていることの方が、自分がこの先困るかもしれないこととか、いずれ大事になるけど今はまだそんなに実感がないことよりも目の前のこと、近いこと、あと自分自身の特に自分ごとということに対して解決をするよと言ってくれる人に投票したくなるものですから、政治家の方もそう考えるとですね、なかなか例えば100年後に日本をこうしたいですっていうことを訴えても、あ、そうですか、それは素晴らしいですね、でも、あなたに投票するよりは別の人の方がすぐに今目の前の課題解決してくれるからいいですよって なりがちですから、どうしてもですね、参議院議員というのは6年間の任期があると言っても先のことを、掲げて強く押し出していくという人はあまりいないのかな、あるいはそういうところを、問題を私は問題意識を持っていて政策を、公約を入れてるんだけど、それを、優先的に語るってことはあまりないのかなというふうに思っておりますけれども、ちょうど今私この日光照りつける中の7月ですけども、歩いて街を歩いてますけど、ものすごく暑いですよね。明らかにその以前の言葉で言えばグローバルウォーミング、地球温暖化と言いましたけど、まあ温暖というとウォームっていうと暖かいって感じですけど、確かに涼しいよりは暖かいわけですが、もうホットですよね、完全に。はい、ホットウォーミングっていうホットになってるかなっていう感じはします。で、地球がですね、で国連のグテーレス、事務総長という方はですね、温暖化じゃなくてですね、沸騰化って言ってましたね。沸騰というと液体が沸点に達した状態のことを指していますから、地球はもちろん液体もあります。海の水とかがその地表をですね、かなり覆ってますが、その水は実際には沸騰してませんけど、その感覚として地球沸騰化、グローバルボイリングとか、確かアースボイリングとかグローバルボイリングなんていう風に言ってたと思いますけど、そういう比喩がですね、あらかじめ大げさには感じられないぐらい体感としてはとても暑い。で、実際に記録としてもですね、その気温も高いというわけです。例えばこのローカル、グローバルではなくてローカルというこの市川、伊賀市川というので扱っている市川の視点にパッと目を移しますとですね、市川市の気温というのも実は測っている記録がありまして、具体的にはですね、八幡一丁目ですかね、あれはですね、国道14号沿いにある、市川市消防局ってあるんですけど、その消防局の屋上で気温を計測してるんですね。毎日計測してます。で、それでですね、そうすると、各月の平均気温なんかも求めたりしていて、でそうすると12ヶ月のうちどの月の平均気温が一番高いかというのを考えたりするというわけですね。大体8月がその最高気温の月になると思いますけど、その8月の平均気温というものをずっとこう時系列で見ているとですね、ちょうど私この前確認したんですけども2014年と2024年の、その年の最高気温、月としてのですね、だから7月の平均気温という8月の平均気温を10年ぐらい分11年ぐらいかな見たところですね、だいぶ上がっていると、確か 2.8 度かなんか上がっていったのかなと思います。ちょっと2014年と2024年を比べたらそうだったということであって、2014年が特に低かったという可能性もあったりするんですけど、その折れ線グラフを描いてみるとですね、多少の凸凹はありながら基本的には時系列がこう現在に近くなってくるにつれて時系列で見ていると気温は高くなっているということですね。あとですね、1年間で最も気温が高い日っていう記録を見てみると、それもですね、明らかにですね、2014年と比べて2024年は、その2つの年の記録を比べても大きくですね跳ね上がってますけれども、10年間11年間を通じてじわじわとその1年間で最も気温が高い日、市川市内というか、その消防局の屋上の気温が高い日っていうのも の記録自体も とても高くなっているというわけですね。まあなのでこの問題というのはなかなか難しいところがあってですね、この状況起きていることは問題であるということはあるとしても、それを解決するための施策、具体的にじゃあどうするのかというところについては様々な方法があったりしますけれども、なかなかそれをですね、イシューというかそのやり方を絞り込んで私はこれをやりますとはなかなか言いづらいところはあったりします。ちなみにですね、いくつかの団体とか活動している人たちが主要な政党のですね、この気候危機に対する取り組みを横並びで評価して、いろんな、そういう表一覧表を出したりですね、しているものがホームページでありました。まあその選挙の投票日は今回って言った明日なんですけど、でその参議院議員選挙の、向けて出している公約マニフェストなどについて見た表ではあるんですが、まあその今回の別に明日に関わらずですね、明日に関わらずその各党がどういうことを今この2025年現在言っているのかっていうことをですね、見る意味でそのそういった団体が出している評価通信簿みたいなやつを見るのはとても意味があることかなというふうには思っています。はい、具体的にはですね、WWF っていう団体が出しているそのホームページでその今回の、第27回参議院議員通常選挙の、で各主要な政党が出しているですね、いろんな対策とかについて評価したのがありまして、10個ぐらいの政党について10項目かもっとかな、15項目ぐらいについて評価しています。非常にもう十分な対策が取れていて、持続可能な地域づくり国家づくりに貢献するっていうのを二重丸としていたり、で、まあ、それに続くのが丸だったりで、ある程度その対策は講じてはいるけれども講じている、あるいは主張しているけれども十分とは言えないというのを三角としていたりで、不十分であるというのは×で、そのむしろそのこの党が言っている取り組みというのは気候危機に対して逆の方に向かわせてしまうっていうぐらい一番最悪な、効果という意味では最悪な効果をもたらすであろうっていうのをバツ2つで表したりしていて、かなり二重丸丸三角バツダブルバツみたいな5段階ぐらいですかね、二重丸丸三角バツダブルバツ5段階ぐらいで評価していて、あとまあ該当する項目がなしっていうのもありますね。はい、つまりそれにある問題とか課題とかに対して特に打ち手を示していないという政党もあったりしますが、かなりそうすると10個を超えるぐらいのですね、主要な政党の取り組みというのがカラーが出てますね、各党が。はい、まあ、非常に面白かったですね。非常にこの問題に対してその WWF の視点での評価が、良いというか非常にまあ優れているというふうに評価されていたのは共産党と日本共産党と令和新選組の2党でありました。で特に逆にですね、悪かったのがですね、日本保守党と参政党ですね。はい、ダブルバツというのは結構目立ってました。それ以外の党はこの今述べた2党ずつのグループ、令和と共産、そして参政と、保守党、日本保守党、この2つのグループの間に位置すると。ただそのどっち寄りか、なかなか良いよと評価されている党もあればそうじゃないよという党もあると、それらがその今2つのグループの間に、存在しているという感じでしたね。まあ、これがこの見方というのは一つの見方である WWF というところが示しているものでありですね、まあ、そういうものをあの投票行動の参考にするもよし、しないもよし、まあ、今後のそういう各党のですね、主張とかどういうことを考えているのかとか、エネルギー政策どう考えているのかとかですね、結構面白かったのが私も関わっているですね、市川 CN ネットワーク、カーボンニュートラルネットワークという、その市川市でカーボンニュートラルとか気候変動についてさまざまな角度から取り組んでいる団体とか個人の緩いつながりネットワークっていうのがあって、それが市川市と一緒に行っているイベントの明日の市川っていうのがありまして、明日の市川ボリューム2ではですね、この前行われたんですけど、断熱の建築ですね、建築のその断熱性を高めるということによって、まあその冷暖房を使う回数を減らす、使う時間を稼働時間を減らすってことによって、まあ地球温暖化というか気候変動への影響を小さくしましょうとか、エネルギーを使う量を減らしましょうっていうようなことを結構一つの大きなテーマにしてたんですけども、断熱に関してですね、積極的なその施策とか取り組みを講じている党があったかというと多分ほとんどなかったと思うんですね。 はい、なのでこの断熱、そもそもこの断熱というものが大いにですね、この、環境問題なんかに、あるいはカーボンニュートラルとかですね、そういうものに貢献するんだということ自体があまり各党が知らないのかもしれないなというふうにもちょっと思ったところですね。はい、そんなふうに思ったところでございます。というわけで、まあ、グローバルな問題でもありつつですね、市川市という地域とか市川市にお住まいの皆さん、リスナーの皆さん、個人個人の活動とも大いに関係してくる。そしてまあ活動とも関係するというか、暑すぎて話にならないよ、仕事にならないよみたいな、遊びに行くのも辛いよ、歩いてたらぶっ倒れちゃうよ、室内でも熱中症とかになるリスクがあるよみたいなことと大きく関係することで、これには、政治的なですね、そういうイニシアチブ的なことというか、企業とか個人だけが何かやっていくんじゃなくて、政治のその方面でもですね、さまざまな方法論、方法をですね、こういう方向でやっていきましょうということを強いリーダーシップで提示していくということが必要になる問題だなというふうに思うので、まあ、ちょっとそんな話を、明日が参議院議員選挙だということもあって、絡めてお話をしたところでございます。多分この伊賀市川は第238回目だと思いますけれども、はい、私暑い暑いストリートからですね、今ちょうどその折りたたみ傘を畳みまして、建物の陰に入っておりますが、やっぱり日陰があるとですね、体感の温度は違いますね、だいぶ。だから前にちょっと話したかもしれませんけど、街路樹をたくさん植えるってこと自体がですね、まあ、街を歩きやすくするという意味で、とても良いかなというふうにも思っていますけれども、そんな話もまた改めてどっかでしたいなと思います。ウォーカブルな街、あるいは自転車で移動しやすい街とか、あるいは歩いて楽しくなる街とかですね、まあそんな話、あとは人工的な緑化っていうことがどんな方法論があるのかっていうのを、都市の緑化っていうものを市川市とですね、国内あるいは外国のいろんな事例をこう比較しながら語ってみたいかなというふうにも思っています。ではまたどこかでお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。